はい、じゃあやっていきましょ
何の違和感もなく始まったよ。
う。あれ？
あれ、めっちゃ久しぶりじゃないですか？
いや、今見たんですけど、
うん。
2023年7月15日を最後に一度も更新しておりません。
最悪の手たらく。
いや、
最悪すぎる。
何も言わず
も
にですね。はい。
う。
無
うん。
言で消えるということをやっておりました。
一番やっちゃいけないこと。
大変失礼いたしました。はい。
ね。荒川周作で本当にあなたの味方終わるぞみたいなこと言ってたけど。
いやね、
終わった
そう、なんか
ね。
ちょっと終わってしまっただからもう今日から2の1だよ、も
そうだよね。第2章。第2章だよね。
う。そうだ
何も
ね。
変わってないけど。うん。
第
春
2
だしね。
章に向けて力を蓄えていたというふうな、こう表現を
うん。
しておきましょ
うん。修行してたんだよ。
う。そう、もうね、お
修行
互い
してた
に、
んです。
もう、はい。これまでにない、こう、苦
うん。うん。
境をね、乗り越え、一皮むけた感じですけれども。ね
はい。
ちょっとどこが一皮むけたのかはわかりませんが、
何にも変わってない
何にも成長しておりません。はい。いや、まあでもね、変わりましたね、いろいろね。
まあ皆さん、そうだね。ちょっと聞いてくださっている皆さん、お久しぶりです。
あ、本当お久しぶりです。
うん。
卒業式と入学式が終わったっていうね。
うん。
終わりまして、4月ってか、よく考えたら1月からやってないから明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
どん
あ
な
っ
だ
て
よ。
もいない。ゆきにあってもいい。あってもというか、顔合わせてもいないか
そうだね。
ら。うん。
もう、そっか。
そう。
しばらくだ
それこ
ね。
そ多分4月、8月の収録の後に、僕が荒川周作の三鷹店名飯店住宅、ちょっとろれつが回ってない、住宅に泊まった時に、ゆきくんが遊びに来てくれたっていう。
ああ、あれ、
うん。あ
夏だったっけ？
れ、11月
11 月か、あれ。
だ。うん。
あ、そう。
11月で、あれが最後。本当はね、アートの見方で共有できれば。あそこの場で収録できれば一番よかったんで。はしゃぎ
まあ、
ながらね。
ちょっと時間がね、
うん。
いろいろ、あれなもんで。
そう。時間がいろいろあると思う。
時間がいろいろあれ
時間がいろいろあれ。
だったもので、
うん。
収録はしませんでしたが、
そう
そうだ
だ
ね。それ以降か。
ね。ね。いや、そうだよ。すごく変わったよ。
そうだ
い
ね。
ろいろと。うん。
いろいろと変わりましたね。
そ
このラジオをですね、聞いてくださる方の中には、
う。うん。
僕と一緒に働いていた、いた、僕と一緒に働いていた方も多いかと思いますが、はい。まあ、この4月からちょっと、はい。仕事を辞めまして、ニートになりました。
それはいろいろあったな。
ニートになりました。いや、嘘です。ニートになってません。まあ。あれですね。独立って形ですね。
おめでとうございます。
ありがとうご
おめで
ざいま
とうご
す。
ざいます。なの
うん。
かな。なんか、ペイペイで100円ぐらい送っとくよ。
ペイペイで100円ぐらい送って
お
そ
祝
れも、
い。
なんか、嫌な雑所得になっちゃうね。なんだこの100円みたいな。
お祝い金で、なんか、
祝い金
うん。
まあ、そんな感じで。もともと会社でね、働いてたんですが、
は
ちょっと、意を決しまして、独立することにしました。
い。はい。ああ。
なので、
順調ですか、今のところ。
順調、いや、まだ一週間しか経ってないから、ちょっと順調なのでもいいんですけど、まあ、そうですね。新しい、こう、フィールドで、はい。 戦うことになりまして、
はい。
まあ、これからっすね。
そうだね。そうだね。
そっちはどうですか？
半年、8ヶ月か、前回の収録か。
そうだね、ちょうど8ヶ月。
いや、なんかね、そう、ちょうど、やっぱその、前回の、荒川主作の収録した後からめちゃくちゃ忙しくなって、
お
個人の制作活動が、
うん、
で、制作に半年ぐらい、貯蓄崩しながら、頑張ってたけど、
うん、
まあ、なかなかうまくいかんくて、
うん、
うまく、いろいろあってうまくいかんかったんで、
うん、
年明けくらいから、ちょっとこれは、マジで仕事しないとやばいぞってなって、
うん、
で、今まで止めてた個人の仕事、
うん、
を再開するためにいろんな人にちょっと、仕事ないですかみたいな感じ。
はいはい。
助けてもらいながら、そう。で、それを12月ぐらいから始めたんだけど、もう12月末ぐらいには、ほぼ、財がつきまして。これはまずい。これはまずいってなって。
あんま聞かないけどね。財がつきるって。
そう、非常にまずい状況になったんで、
うん、
まあ、いろいろ働きながら、うん。いろいろ、そうだね。で、まあ、そういう、絵描く仕事をちょろっとやりながら、
うん。
でもそれを、その仕事を始めたら、12月ぐらいにお願いしてた人、方とか、なんか、全然違うところからとか、お仕事いただけて。
おう。
2月、3月、怒涛の非常に厳しい納期と、まあ大きい仕事と、やりながら、うん、なんとか、生きてきたって感じですね。
いつもギリギリ収めてるね、あなた。
ギリギリで生きてる。ギリギリで生きて。本当に危なかった。
歳がゼロってあんまり、うん、そうだね。あんま聞かないもんね。
そう。まあ、ギリギリでね、いつも生きてて、ね、とりあえず今、ちょっと余裕ができたけど、
うん。
まあ、創作しながら、いろいろ、ね。スケジュールがパツパツって感じなので、うん、前みたいにちょっと高い更新頻度は無理かもしれない。1ヶ月に1回頑張ってやるぞとは
思う。ですね。うん。
そうで、そのね、財がなくなりかけてたね。1月ぐらいに、ね、ゆうきくんにちょっとアートの見方再開しようって、やることなかったし。
やることなかった。
やることなかったわけじゃない。やることなかったわけじゃないんだけど、なんかちょっと目処が立ち始めて心の余裕ができたから。
はいはい。
で、まあ一応話せるかなと思って。声かけたら見事に振られまして。今忙しいからちょっと。やめて、無理。
いや、そんな風には言ってないよ。ちょっと、俺がめちゃめちゃ。
無理だから。やめて。
ギャルみたいな感じになってない。マジ無理なんですけど、じゃないから。
マジ無理なんですけどって言われたから。
いや、言われないですね。言ってないん
ちゃう。ちょぼーんとして。
それはすいませんでした。
今かと、そう、春を待つように、アートの味方の再会を心待ちにしていたが、うん、今日非常に寝起きで、ちょっと滑舌が良くないっていう。楽しみでね、寝れなかったの。
遠足前みたいなね。
うん。
そんな楽しみにしてくれ
てありがとう。本当に路列が回ってない。
全然路列回ってないよ。マジで。
滑舌が悪いよね。
うん、滑舌悪いよ。非常に。
うん。
まあ。
そう。申し訳ない。
まあいいんじゃないですか。いや、今までも別にそんな良くなかったですよ。そんなに。
ひどい。
うん。だいたい寝起きだったからね。
だいたい寝起きだったからね、そうだ、ね。
うん。大して変わってないよ。
多々あったから。うん、そう、ね。でもだんだん、やっぱね、こう、喋るって大事です。喋ること。
まあね。
頭が今回ってきて、今、
あ、確かに、
おはようございますって感じになってきて、収録11時半ですけど。
ああ。今日僕は6時に起きてるんで、はい。
すごい、健康的だ。
もうね、
うん。
健康は大事だなと。改めて思いまして、今、バイネーム出しますけど、
バイ
チョ
ネー
コ
ム。
ザップに、
嘘でしょ。
通い始めました。
このなんかこうなんかチョコレート詰まんでるみたいな手のや
あ、
つ。
そう、ちょみたいな、
ちち。
これはね、はい、そういうことですけれども、ちょにね、はい、行き始めまして、いや、マジで、本当にいいです。
そうなんですか。
素晴らしいですね。ちょっと仕組みが。まず、いや、推しポイントは3つありまして、
あれこれ、チ
チ
ョコ
ョコ。
ザップの味方？
すぐいろんな見方になっちゃうからな。
推しポイントがあるんですね、3つ。
そうです。
簡
一
潔
つ。
に、お願いします。
はい、簡潔にいきます。一つ目は、金額。はい。二つ目は、気軽さ。三つ目は、アプリ。
アプリ。
も
こ
し、
れはもう、意外と、主婦層とか、なんか、そっちメインかと思ったけど、その3点を挙げられると、結構やっぱエンジニア系の人間にも刺さる。
いやー、アプリね、完成度高いっすよ。
そうなんだ。
ちょうどいい。なんか、
えー。
こう価格、まあ、こう、筋トレへの期待値というかね、ジムへの期待値みたいのがあって、まず、2980円月。これしか払ってないと。で、どこでも行けんのよ。全国1300店舗以上のチョコザップ、どこでも行けんの。
東京だったらいっぱいあるのか。でも新潟も結構ある。
東京死ぬほどあるし、新潟も何店舗かある。駅前。素晴らしい。で、QR コードピッて入れる。そう。で、それも3つ目のアプリでいける。
なるほどね。
アプリは、しかもなんかその、入会の時に体組成計とかもらえて、ただで。で、その体組成計とアプリを連携させることによって、その、なんていうの？
記録されるのか。
記録される、そう。で、
すご
体
い
組
ね。
成計、そう、体内年齢とかわかるんですけど、僕18歳か17歳しか取ったことがありません。
行く意味あるん？改善の余地なしじゃん。それじゃ、
確かに、いやいや。
幼児対抗するしかないってことじゃん。
もう目指す先は16歳とかなんだって。
ねえ、なんか目標なくていいの？それ。
いや、大丈夫です。もうお腹、外側のお腹はもう、だんだん、こう、ちょっと30歳に近づいてまいりましたので。
見たくない。
いやー、出産間際
ちょっとそんなに言ってる
です。いや、
の？
そ
結
こまで
構
じゃ
出
ない
て
けど。
る。
でもね、やっぱりこう、気を抜くと
気を抜くと
ちょっと
そう
やっぱ
か。
去年、それこそアートの見方しなくなったぐらいからちょっと来ましたね。
もしかしてアートの見方ってダイエット効果
それはただのダイエットの見方です。
もう今このチャンネル半分ダイエットの見方になってチョコザップの話されてもね、多分言う、アートの見方聞いてくれてる人、多分ほとんど興味ないんじゃないかな。わかんない。僕は全く興味ないんで。
いや、そうですか。意外と潜在的にはやっぱこうニーズがあると思ってますよ。
そうだよね。そうだよ。
い
いろん
や、
な人がいるって。
本当にいいです。もう本当にいいので、まあ、ぜひこうジム探してる方はね、一回行ってみるといいと思うんですよ。
気軽
その、
にね。
そう、月で辞めれる、月にで契約できるんで、まあ、1、2ヶ月契約してみて、そう。
すごいね。
回し
お
てみ
手
る
軽
みたい
サ
な。
ブスクなんだ。
そう、本当にお手軽サブスクみたいな感じでやれるので、ですね。まあ、ぜひ。気になっている方はそんな多くないかもしれませんが、はい。美術館行って、まあ、筋トレするみたいなね。
怖いな。
美術
い
館
や、
行
でも、
き。
素晴らしいと思う。
そうそうそう。美術
頭も
館、
ね、感性もね、
イエスイエス。
体も。うん。
やっぱ五感が大事ですから。
そうだよね。
そう。やっぱ直感ね、第六感を
う
こう研ぎ澄ます意味でも、こうしっかり体と向き合うってことですね。
ん。うん。うん。
はい。やっ
大事
て
ですね。
いくのがいいんじゃないかって、
うん。
日頃、はい、思っておりまして、
はい。
腹筋がさ、またちょっと硬くなり始めました。
本当？
うん、早速。
すごいね。
筋肉痛がやばいっす。
あ、遅れてやってくる。
やってくる。やばいよ、マジで。一日遅れでやってくる、全部。
嫌 だな。
やだよね。
嫌だな。アートの言い方始めたのっていつだっけ？
3
そっ
年
から
4
でも
期。
結構経ってるんだよな。
アートの見方始めたのは2020年の12月15日。
2020年の11月15日。
12月15日。だから、24
3年
年。
ちょいか。
そうね、4年。ん？
ああ、
い
3
や、
年半
も
ぐらいか。
う、そうですね、3年ちょいぐらいですね。だからまあ、20まだ前半の時でしたね。
前半だった、前半か。う
24
わ
とかじゃない ?4、5と
あ。あ
か。
う。
あう、
危
あう。
最初
逆
から
にこ
聞い
の
て
ス
く
タイ
だ
ルを
さっ
変え
ててる
ないの
方
す
だ
ご
よ
く
ね。
ない?え?
いや、そうだよ。最初から聞いてくださってる方でも、もし今回の放送をまた見つけてくださった方がいたら、あーって思うだろうね。
確かに。第1回聞いて、第、次、今、今回48ですけど、48聞いて、全然変わってない、こいつらって思って、だけど、
証拠りもなく48回雑談し続けてるんで。何にも改善しない。
何も改善。もう、ここまで、もう改善とかじゃないんだ。もうこれがもうアートの見方であると。
そうだよね。
これがアイデンティティであると、もう我々はそういうふうにこう割り切ってやっていくのがすごく大事かなって。
そうです
うん。
ね。
思います。
確かに。大事です。
まあね、このアートの見方も続けられるように、お互い体力、健康には、健康と体力には気をつけて、はい。まあぜひね、はい、やっていきましょ
やっていきましょう。
うと。いうことです。
はい。
じゃあ、今回は、あれですね。もう今更かよって話ですけど、2024年の おすすめ
もう
の展
1
覧
年4分の1終わっちゃったけど。
会。はい。2024年に行きたいおすすめのアート展覧会をやりたいと思います。
はい。
はい。
やりたいと思います。では も、
い。
割とさっぱりしてるのと、いや、めちゃ、今年もね、素晴らしい展覧会がいっぱいあって
うん。おい。
ですね。で、いっぱいあるからゆえにね、僕の好みがものすごく反映されたおすすめ展覧会となっておりますので、ちょっと、反感を食らうかもしれない。こっちの展覧会の方がすごいいいんじゃないのって言われ
ああ、
た
なる
ら、
ほどね。
ちょっとごめんなさいって、僕の
いえ
趣味が
いえ。
すごいんで、
いえいえ。
ごめんなさいってなるんですけど、
いえいえ。
一応、5つピックアップしましたんで、
お、5つ余るの？
はい、
大丈夫、
5
その
つもあるんで、
さらっといける？これ。また4.5みたいなことしとく？
4.5？ ああ、4.5、4.5か。いや、でもね、4.5面に紹介するのがちょっとね、すごくいいんだよね。いいから、全部やりたい。
じゃあ
今
もう
年全部やりたい。
じゃあもうさっさと行きましょう。はい。
もう、最初に全部言っちゃう？
そうする？確かに。それいいね。そう
最
し
初に
よ
全部言っちゃって、なんか、
で、で、聞き たい、
紹介
そう、
できる。
で、聞きたいところに、俺、ほら、時刻、忘れるから、あれじゃやっとくわ。
もう、すごく優しい設計ですね。
いい席だと思います。
それがいいと思います。
じゃあ、午後行きましょうか。メモ
じ
する、ち
ゃあ、
ょっと。
メモする？
いいよ、はい。
2024年、僕が行きたいって何回、全部行けるかな？
ナンバ
行きたいな。
ーワン。
ナンバーワン。時間順なんで、時間というか期間始まる。始まる順？
開始日順ね。
開始日順でもないな。ちょっと、めちゃくちゃにしちゃってた。
じゃあいいよ、それで。
じゃあまあ、いいや。開始日順今、見ながらやってるんで、いけます。
じゃあお願い
まあ、
し
ナン
ます。
バーワンはね、僕がすごく、影響を受けている目標にしている方の 展覧会がすっごい久しぶりに行われて、ナンバーワンは、京都市美術館開館90周年記念展、村上隆もののけ京都
村上隆。
です。
はい。
会期が2024年2月3日から9月1日です。
9
場所
月。
は京都市京セラ美術館。
京都市京セラ美術館。
はい。
はい。
ナン
ナン
バー
バーワ
2い
ン
き
です
ます
ね。
か。
はい、ナンバーツー。
はい。ナンバー2は、ブランクーシ、本質を、あれ？これ、かたどる？ちょっとごめんなさい、文字が読めない。
え？ブランクー
違
シ。
う違う、作るか。
本質を、
違うな。
あ、これ何て読んだろう、これ。本質を、
ごめんなさい、ちょっと。
これは何て読むんだろうな。
掘る？ゾウル？かたどる？かたどるとも読むのか？ごめんなさい、ちょっと。
かたどるじゃない？かたどるじゃない？
はい。
かた
か
どる
た
じゃ
ど
ない？
るか。そうだよね。かたど
本質
る
を
だよ
かた
ね。
どるですね。
かたどるって打っても出てこなかった。かたどる。本質をかたどるです。
はい。
2024年3月30日から7月7日。場所が、アーティゾン美術館です。
アーティゾン美術館？
はい。
ほう。
東京にあります。すっごいいい美術
ええー。
館。
はい。ナンバー2。
はい。ナンバースリー。
ナンバー3。
ナンバースリー。
Yes。
で、キリコ展。
ん？
で
うんっ
す。
とけ。
で、キリコ。
で、キリコ。
で、ジョルジョ・デ・キリコっていう人がいるんですけど、その人の展覧会です。
で、キリコ店。はい。
会期が2024年4月27日から8月29日。場所が東京都美術館。はい。
ナンバーフォー。
ナンバー4。これ結構個人の趣味が反映されているんですけど、棚上慶一、記憶の冒険
ああ、
展
棚
覧
上
会。
慶一さんなんか出てきたことありますね。
あったっけ？いや、
なん
ない
か、い
よ、多
や、
分、あとの見方。
いや、なんかその、ちょっとこう話したことがあると思う。
あ、本当？
棚上ってどういう感じ？
田んぼの田に、名前の名に、網の網。
田んぼか。網ね。はい。棚。あれ、なかったか。棚、網、健一。あ、この人ですね。の、記憶の冒険。
会期が2024年8月7日から2024年11月11日。場所が国立新美術館です。
新美術館ですね。はい。
はい。
じゃあ最後、ナンバー
じゃあ最後、ナンバー5。ルイズ・ブルジョワ展。地獄から帰ってきたところ言っておくけど素晴らしかったわ。っていうタイトルですね。
言っておくけど素晴らしかったわ。ルイズ・ブルジョワ展ね。ルイズ・ブルジョワ展。
会期が2024年9月25から2025年1月19日。年またいでやってます
オリビだ。
ね。森火です。
じゃあ、
あ、
こ
場
の、
所は森火です。
あ、場所は森火。
あ、森火だって言われてしまった。
調べちゃう。ありがとうございます。じゃあ、1から、見どころとか、もろもろ、話していきますか。
そうですね。見どころってもまあ、わかんないけどね。言ってないからね。でも、
言ってないからわかんないね。じゃあ、村上隆、もののけ京都だよね。まず、ナンバーワンは。
もうというか。あ、でもまだアートの見方で取り上げてないんだよね。
そうだね、取り上げて
まだここ
な
ま
い。
で行ってないからね。
うん、取り上げてないね。
うん。あと、
ただ。
取り上げてた時期から40年ぐらい。3、40
うん。
年経てば、ここに来るんだけど。
でも、なんだっけ。前回のその、話の中で出てきたけど、あ、ちょっと聞いてて、記憶を思い出してて、
あ、すごい。何話
そう、
して
ちゃんと、あら、いや、荒川周作の、あ、違う。前々回ぐらいだったかな？ちょっと回が曖昧ですけど、ボイスの時かな？ボイスの時に、その、ちょっと村上隆の話が出たんだよね。
ああ、そうなんだ。
うん。で、その、いわゆる、あ、そうそう、何でしたっけ？コンセプチュアルアートか。と対比した時のその社会に対するアートみたいな、社会のアートみたいな。うん。社会彫刻、それだ。
社会彫刻。
の中で、こう、やっぱり、アートと社会をこう、つなげたのが、まあ、ボイスであったと。うん。まあね、こう、アートっていう袋の中から、こう、その袋を破って社会と結合させたのがボイスであったと。みたいな話をしてるときに、まあ、その今のアーティストってやっぱこう、この源流を継いでるよね、みたいな話をした。
な
そのとき
る
に、その村上隆さんの話が出てきたって感じです
ほど。
ね。
全然覚えてないけど 全
まあ、
然覚えてない。
でしょうね。
でもまあ、そうですね。
うん。まあでも、
日本のアニメとか漫画とかのポップカルチャーというか、ポップアートの延長線上というか、
はいはい。
だから、アンディ・ウォーホルとか、
うんうんうん。
その後にジェフ・クンズとか、ダミアン・ハーストとか、いろいろ出てくるんだけど、あ、ダミアン・ハーストはやったの。
ミハスは一回あれだったね。番外編のやつ
そう、
ね。
番外編でやった。で、そういった中で、スーパーフラットっていう、なんだろのを、こう提示して、それがこう、とても世界的に影響を与えた。日本の現代美術家の中でもう最前線で活躍する、世界の最前線で活躍する方。で、そう。まあ、そういうポップカルチャーを、もう日本では当たり前にみんなが消費して、で、アニメ文化とか、オタク文化とか。まあ、今から、だいたい2000年ぐらいの時から、スーパーフラットやってるから、その時ぐらいの、こうね、アニメがどんどん盛り上がっていってる時期に、アートと、そういう日本の文化を、接続？なんかこう拡張してた。アートの意味を、今までそれはアートじゃないって言われてきてたことを、いや、これもアートじゃないっていう提案をして、確かにって世界的になってるから めちゃくちゃすごい偉大な方。その文脈がわかんないと、あれ、何してんだってこう言う人もたくさんいて、結構日本では、賛否両論分かれる作家になっちゃってる 嫌いな人はすごく嫌いだし、でも好きな人はすごく好きだし、みたいな。
なんか、こう、多分こう、背景分かってないパターンだと、なんかそもそもこの、まあ、特徴的なこの、はぁの顔のやつ。
お花
まあ、
へえ。
へぇの顔の お花が、まあ、こう、ちょっとこう、なんていうのかな。恐ろしく見えるというか。まあ、若干こう恐怖感をね、煽るような、こう、画風ではあるかな。画風というか、そういうこうテイストではあるかなと思うんだよね。
そうだね。
うん。まあ、
ニコニ
嫌悪
コし
感
て
を、
るけど。
そう、抱きがちではあるね。
なんか奥底にはそういうのがあったり、日本を反映している、このお花の中
そうだ
に。
ね。そうそう
みたい
そう。
なのあるけど、やっぱりその、なんだろう、賛否両論分かれるところというか、日本 的な、なんだろう、その、近代美術的な価値観、感性、感覚で表現するとか、思ったと、ものとか、色彩がうんぬんとか、マティスとか、ゴッホとかみたいな、時期的な、その、価値観の表現をしている人たちにとっては、まあ、めちゃくちゃもう現代美術だから、村上隆さん。もろ現代美術で、本当に現代美術のアートの見方を知らないと、芸術ってこれが芸術なんですか？みたいな。って言われちゃうけど、でも、世界的に一番評価されてる方ですし、僕は、紹介の時に話したから、なんか、村上さんの芸術企業論っていう本を、と芸術闘争論っていう本を読んで、一つの指針になっている。すごく重要な。アーティストだし、自分が表現しているものを、もしかしたら僕の表現を知ってる方もいるかもしれないですけど、非常に、この延長線上にいるというか
そうだね。
はい。
多大に影響を受けてるね。
多大に影響を受けていて、すごく延長線上にいるのを感じていただける、作品を僕が作ってるので、まあそういう意味でも、僕はもう強烈にプッシュをしたい、アーティストになっています。まあ、実物見てもらわないと、デジタル上では本当にデジタルで描いたものと何ら変わりないぐらいの緻密さというか、全部これはシルクスクリーンっていう技法で一色一色置いてるし、ものすごく制作に時間かかってるのと、バカでかいね、作品のサイズが。20メーターとか、大きいやつだと100メーターとか。
100m、すごいね。
そう、100メーター。
100m?
100メーターのね、500羅漢図とかあったりします。本当に。でもまあそれが工芸品のようにこう美しく磨かれてたり、人の手がわからないレベルになってるんだけど、確かにこう一点物である。っていう、まあそのアートって何だろうっていうところを攻め続けている作家だし、そのカニエ・ウェストとかビリー・アイリッシュとか、アーティストとコラボ、ミュージシャンとコラボしたりとか、ルイ・ヴィトンとコラボしたりとか、なんかそういうところでもアートを拡張し続けてる。いろんな意味で。という方の何年ぶりだったっけな、これ。8年ぶりです、国内で。
もう8年ぶり。
はい。もうね、まだ僕がペーペーなのがわかるんですけど、現代美術好きになってまだ、やはり取り組み始めてまだ8年経ってないので、僕見てないんですよ、前回の。森美術館の500羅漢図展。それこそその100メートルの絵画が飾られた時。僕見てなくて、すっごい後悔してたんだけど、ようやく8年ぶりにね。
確かに、なんかあったな。そんな、村上隆さんが、展示してたみたいな。なんかログが残ってたような気がする。
ああ、
ログ見た気がす
ポスターのね、
る。そうそう、ポス
森美
ター、
の最
そ
後のとこと。
う。
そう。だからね、それ、ね、美術やり始めたり、本格的にやってた僕の歴史の中で初めて、目標にしてる方の大規模個展、国内の個展が、見れるんで、すごく楽しみにしてて、もう、予約してますね。6月に行きます。
6月に行く。
はい。
ちょうど、7月に大阪に行く予定がちょっとありまして。
本当に？おお。
そこでちょっと見ようかなって、今、聞いてて思ってます。
ああ、もうぜひ、ぜひです、ぜひ。もう、アートの見方の源、もう、源なんで。
そうだね。そうだね。確
はい。
かに。もうこれがなかったらと。
村上さんがその本の中で、やっぱ、現代美術表現するには、てか美術、アートをやるには、西洋美術の歴史を知らなきゃいけないし、 なんでそれが評価されたかとかを全部知らないと、その文脈の流れがわかんない。それこそアートの見方のとか、13歳のアート思考とかもそうだけど、なんかああいうところの、を、もう、著書でね、2008年だったかな？だいぶ前の本なんだけど、それでこう言ってたからこそ、今ここにね、このラジオが存在するので ぜひ、ぜひ見てほしい。
確かに。このラジオが好きだったら、もう多分、楽しめる展示になっていそうかなと思いますので。い
も
や
う
ー、
裏を見てください。表
そう。
じゃなくて、裏を。
そうね。だから、今まで、まだというか、現代まで生ききれてないですけど、とはいえ結構、先には進んできていると思うので、ぜひそこまで全部聞いていただいて、歴史を踏まえた上で見る、この村上隆さんの作品はまた違うんじゃないかなと思いますので、いやー、僕自身もそうなんですけど、やっぱこう、回が進むにつれて、やっぱりこう、村上隆さんとか今のこう、現代アーティストのこう、良さがすごく分かってくるのは本当に、その通りだと思うので、僕が成長する物語だったんですが、
そうなんですよ。
まだ成長してるんですけど、
成長。
成長。いや、そんな一言で成長って言われてもなかなかこう、反応しづらいんですが。本当にそういうね、こう、歴史がわかるとより面白いっていうのを改めて認識させてくれるんじゃないかなって
そうだね。
思いますので、皆さんぜひ行ってみてはいかがでしょうか。
トレーディングカードがね、めっちゃ高額で取引されたりしたの。入場者プレゼントで、トレーディングカードを
さっき
出
見
し
た
て。
らもうないって書いてあったよ。
もうすぐなくなったって。
先着
1
5
枚
年。
20万円超の落札も。
マジ？
すごいね。日本ってやっぱなんでこんなトレーディングカード、すごいよね、本当に。マジック・ザ・ギャザリングとかもそうだけどさ。すごいわ、その市場の動き方っていうか、まず、その資本主義的とかさ、そういうものの消費とかポップカルチャーをやってるから、若見さんはトレーディングカードを作ってもアートになる。
だし、
と
ここでトレーディングカードをもう先着で、配布したっていうのがもう意図的すぎてちょっと面白いですね。
そうだよね。それすらもアート、表現、
いや
なん
も
か、現代美術だなってすごく思う。もう
う、と思
徹
いま
底的
す。
にやりきっている。
いやー、すごいね。ここでトレーディングカード配っちゃうんだもんね。
いいよね。
いい
いた
ね。
よねって感じ。
ちゃんと世の中はそれ通りに動いたしね。
すごいね。この前なんか友達、高校の時の友達が、ワンピースのカード、いっぱい買ったら20万のカードが当たったとか言って。売りに行ってた。すごいなぁと思い
す
なが
ご
ら。
い時代。まあね。そういう、いや、面白いですね。そういうのもこう、
アートとして、楽しめるものなんで、ぜひ、ぜ
これ、
ひ、
ぜひ、
行ってみてほしいです。
そうですね。いや、これは
こん
いい
くらい
と
の
思います。
長さで、一つこんくらいの長さでちょうどいいですか？
いや、でも間に合わないですよ。
あ、間に合
全然間に合わないんで。
全然間に合わない。
全然間に合わないんで、もうちょっとペース早めに行けたら
もうい
い
ちょっ
な
と
と思っ
ペー
て。
ス早めに分かりました。
まあ全然いいです
村
け
上
ど、
さん、ちょっと、いろいろ話したいことがね、多い。僕はパリに行った時もね、村上さんのペロタンでやってた展覧会見たりして、
そうか。
で、シェイプドキャンバスの作り方をじーっと眺めて、あ、こうやって作ってるんだっていうのをやってみたりとか そう、自分の作品、ね、っていうのもあったり、もう、いや、もう、長くなるんで、これは、
語
村
り
上
尽く
さ
せ
ん
ないと。
の会の時にいろいろ話したいと思
そう
う
で
の
す
で、
ね。語り尽くせないと
絶対い
思いま
つ
す
か
ので。
取り上げるので、
その時はお待ちください。
ぜひ行ってみてください。京都に行ける方は。
9月までやってます。
京都市共済美術館もすごくいいところらしいので、僕行ったことない。中学校ぶりに京都に行くので。 修学旅行ぶりですね、修学旅行。
あの修学旅行ね。
修学旅行。
謎の3日目、全神社周りの 謎の。
そうだったっけ？
そうだよ。
え？範囲一緒だったっけ？
あ、違うのか。
多分違うんじゃない？違う
あ、
と思うよ。
そっか、じゃなんか2つになんか分裂して、なんか1つの、俺の班はもう、3日目はもう3日目、集団の移動の時ね。
なん
帰る
か
日。
多分、確かね、2年生の時のクラスで回ったんだよ。
あ、そう
なん
だ、
だっ
そう
け？
だ。
なんかそれだから、クラス
あ、ち
違っ
ょ、
た
あ、そう、ちょっと違うな。まあ、
そう。
僕はもう一生神社回ってる3日目しか覚えてません。はい。
かわいそう
あと2日目の自由行動の時にバス、わかんなくなってバスの運転手さんに話聞こうとしたらバスの扉閉められて連れて行かれたことしか覚えてません。これは
洗礼を受けたい
もう一生忘れません、バスのことは。
じゃあまたそのバスの運転手に再会できることを期待
まあ、
し
無
て
理だ まあ、もう覚えてません。覚えてもないですけどね、顔は。はい。
そうだね。まあ、みんなそれぞれ京都にはいろんな思い出があると思います。それを噛み締めながら
噛み
見
締め
に来てくだ
ながら、
さい。ぜひ。
はい。
はい。
じゃ楽しんでいただけたらと思います。はい。
はい。じゃあ次行きましょ
はい。じゃあ次は、ブランクーシ、本質
う。はい。
を、なんだっけ、これ。本質を？
ええ。
かたどるですね。
かたどるですね。
では
い。
す。まず、ちょっと、この美術館がどこにあるか全く分かってないっていう。
アーティゾン美術館はね、東京駅の近くにあります。
そう、アーティゾン、行っ
確
た
か
こ
東
と
京
ない。
駅の美術館、近くだったと思う。
ああ、なるほど。ああ、ここ、あれっすね。丸の、あ、丸のじゃない、もう、なんだっけ。八重洲側っすね。あ、こんなとこに
めっ
美術館あったん
ち
だ。
ゃくちゃ綺麗ででかい美術館。
なんか綺麗だね。
す
で
ごい
かっ。
綺麗。でかい。
これ建物全部美術館なの？これ。
ったかな？いや、なんかすごいね、最初上に連れてかれて、下に下がりながら見てくるんだけ
すごいね。
ど。あれを、僕は何を見たっけ？なんか、去年だったかな、一昨年だったかな。
美味しそう。ちょっと知らなかったですね。
アーティゾン美術館はすごくいい美術館だし、展覧会もなんかすごくね、切れ味がいいなって。わかんない。僕が見に行った展覧会がそうだったからかもしれないけど。
今までは
なんかこう。
どういうあれがあったんですか？
でも僕一回、二回行ったかな？確か二回行ったと思うんだけど、今ちょっとね、思い出せなくてね。
じゃあ、思い出したら教えてください。はい。
確かね、鈴木理作っていう、写真家と、あと柴田さんだったかな？柴田敏夫さんの写真と絵画セザンヌよりっていう展覧会に行ったのと、あともう一つがね、思い出せない。でもなんか見たんだよ。でもまあすご
まあ、
くいい美術館です。
そういうこ
本当
と
に
ね。
綺麗。で、いい展示をする中で、コンスタンティン・ブランクーシって多分、後の見方で飛ばしたというか取り上げれなかった作家。
そう
まあ、あ
ね。
んまり後の見方が僕が絵画をやってる性質上、彫刻家があんまり出てこない
そっか、これ彫
です
刻
け
なんだ
ど、
ね。
ブランクーシは彫刻家？で、もう、ロダンの話はしたっけ？ロダンっていう、まあ、近代彫刻の巨匠がいるんだけど、
なんか、聞いた記憶はあるな。
考える人の、
聞いた聞いた。
で、まあ、その後の、なんかこう、20世紀の彫刻、それこそ、20世紀の美術っていう本の表紙にもなってたと思うんだけど、彫刻の領域をどんどん切り開いていった人 抽象的な彫刻を作ったりとか、その形とかその見た目、なんか見たものを作るとか、なんかそういうんじゃなくて、まあどちらかというと、ポール・セザンヌとか以降というか、キュビズムとか、抽象表現主義とか、抽象絵画とか、なんかそういうものを彫刻でもこうどんどん取り入れていった。同時代的にいろいろ作っていった
そうだね。
人
なん
か
か、
な。うん。まあさ。
だいぶ、こう、抽象っていうか、
うん。
抽象的です。なんだっけ。名前が出てこなくなっちゃった。あれですね。あれ感がすごい。カンディンスキー感がすごいですね。
そうだね。あと、やっぱマティスとかも時代が近い、同じだから。
そっか、間違う。この辺はもうちょっと似てる時代が多すぎて、ちょっと この人結構長生きしてるんだね。76年から、1876年から1957年まで、ご存命だったと。いうことで。
いや、これはね、
50
もう
年。
彫刻やってる人だは絶対抑えなきゃいけない展覧会だと思います。
なんで今回
今、
は彫刻なんですか、一つ。いや、なんで彫刻を一つ挟んできたの？
いや、ブランクーシは見なきゃだろうって思って。
そうなの。
ブランクーシは見なきゃだよなって。しかも、なんかね、何年ぶりだったかな、なんかすごく、そう、日本の美術館、あんまり海外に行かない？彫刻の展示ってそもそもさ、海外で展覧会するのがめちゃくちゃむずいわけじゃん。もう輸送のコストがえげつないかかるから。
確
で、壊れたりっていうか、まあ、保険もべらぼうに高くなるし、もう何億とかの世界、
かに。
一つの作品に対してもかかる保険がね。で、やっぱそれの中でさ、こう、まあ、国内にあるのを集めるのもすっごい大変だし、一個ずつとかは点在してると思うけど。やっぱそういうの、海外、なんかやっぱそういうのもあって、日本の美術館では初となる本格的な個展らしいので、ブラン
そう
クー
なの。
シなのに、今までなかったんだっていうのが、むしろ意外というか、びっくりしたんですけど。
確かに。ね、ここま
そ
で
のね、
有名な人だっ
展覧
たら。
会が、そう、相当な、ね、頑張りが裏に見える。んじゃないかなと 思います。
なる
多
ほ
分。
どね。
で、やっぱ
す
り
ごい。
本当に、20世紀以降の現代美術的になっていく、アートの見方が必要になってくる、彫刻作品、彫刻の分野で、まあ、結局、デュシャンも彫刻だし、立体っていう意味だ
そうだね。
よね。ボイスも彫刻家だったし、まあ、そういう流れの中で、本当、マティスとか、的立ち位置の彫刻家として、ぜひ、チェックしてほしいな、と
なんかあ
思
れ
い
だ
ま
ね。
す。
なんていうか。コンセプチュアルアートとかそういうものも多分、こう、彫刻版というか、まあ、その、そ、多分その、こう、原点になったような感じがしますね。
そう。
もう、
本当に。
言葉が、その、あ、その、真なるものとは外面的な形ではなく概念、つまり物事の本、あ、ぜ、ん？物事の、ん？事物の本質であるか。みたいな ことを
そうだね。
言って、いるので。
表面上、形作るだけじゃなくて、もっと本質みたいなところ。物事の本質、どんどん、ね、無駄を削ぎ落として、
ミニ
今
マ。
に続く、そう、ミニマリスト、ミニマリズムか、美術の文脈で言ったら。そういうのの先駆けにももちろんなってるし。僕らが今使ってるプロダクトもね、やっぱこういうところから来てるわけです。空間の鳥っていう作品がすごくね、かっちょいいんだよね。実物見たことないけど。あら、あったかな？
これかな？
違うエディションのとこ。
キンキラのやつかな？
そう、キンキラのやつ。
多分あれだな。ホームページのね、載ってる。ホームページは特設サイトに載ってる。 これかっこいいっすね。
かっこいいよ。これは、現代彫刻の父、ポンピド、あ、そう、ポンピドセンターでも結構あったんだよな。フランスに行った時に、見て、うわーって思いながら、見ました。いや、これも多分すごく貴重な機会だし、逃したらなかなかないんじゃないかなって、
確かに。これは、
思うんで。
そうですね。多分、こう、レア度的には、もしかしたら一番高いかもしれない。か。
今回の中で多分レア度的には一番高い。紹
うん。
介した中では。
だよね。なんか、こういうのは難しいイメージがある、すごく。古典をする
レ
こ
ア
とが
度が
ね。うん。
高い。だから、これ逃したら次いつになるかわからないかなって。生きてる間に、これブランクーシテンが日本で見れる人はどれだけいるかな、
確
とも思うかもしれない。まあ、今後ね、この展覧会を機に、どんどん紹介されていく可能性もあるけど、
かに。
文献としては、ね、絶対紹介される彫刻家だから、美術史上で。
いいっすね、これ。
そう。いや、まあ、海外あまり行けないなっていう人では、で、美術好きだなっていう人は、もうこれ、ぜひ、逃さず 見といたらいいんじゃないかなと思います。
なんか、こう、僕は全然彫刻のことはわからないんですけど、本当に、コンセプチュアルアートとか、抽象表現好きだったら、絶対好き。
そうですね。
絶対に好きですね。
ぜひ行ってみてくださ
あ、これいいっすね。これが、
い。
3月の、あ、ちょうど1週間前から、これは7月の7日、七夕までですね。
七夕までです
はい。行って
ぜひ。
みてください。はい。ナンバー2がこれで、ナンバー3
ナンバー3
で、
で、キリコ店ですね。
はい。で、キリコ店は、
これね、キリコね、僕大好きなんですよね。個人的に大好きなんで、そう、ひいきが非常に入ってるし、まあ、大きい展覧会なんで、ぜひ取り上げたいところ。
東京都美術館で、4月の27から8月29まで。え、キ
あ
リ
れ？
コ？
キリコって、アトム味方やんなかったっけ？やんなかったか。
やってないね。
やればよかったな。や
これ
れば よ
もう、
かったけど、まあ、ダリとか、ダリの一個前っていうか、シュルレアリスムとかの動向の先駆けみたいな感じですね。
なる
形
ほど
而上
ね。
学的絵画って言って、まあ、その、昔の形而上学の思想とか、思想というか、まあ、理論、考え方みたいのを絵画にスポット仕込んだりとかしてて。なんかその、もう絵画をどんどん、まあ、キュビズムとかもやっぱここら辺だし、キュビズム早かったかな。
キュビ
す
ズ
ごくね、なん
ムよ
か、
りも、
まあでも、そう、シュルレアリスムにものすごく影響を与えてる。ダリとかマグリットとか。でも1910年代だから、キリコがブイブイ言ってた。ちょっと早いかな、やっぱり。でも、こういう絵をね、描い
ちょっと
て
早
て。
いね。まあ、並列くらいじゃない。
そう。これはね、世界各地から100点以上の作品が集まったみたいなんで、で、大規模、大回顧展。
なかなか。
何年ぶりなんだろう、これも。あ、10年ぶりですね。10年ぶり。次見るとしたらきっと2034年とかになっちゃうと思うんで。ベース的に。
やるかもわからんしね。
まあそうだよね。やるかもわからん。
ああ、なるほど。ああ、なるほどね。あ、今ちょっと先に見てますけど。あ、これはなんか、すごいダリ。
そう。
すごいダリだね、これは。
もう
ああ、な
先
る
駆け
ほど。
なんだよね。もう、 建物とか、遠近とか、商店、一点投資とかもバラバラで、もうなんか、非現実的空間なんだけど、すごく静寂性があって、僕もすごく、こう、キリコには影響を受けていて、
確
宮
か
崎
に。
駿さんの君たちはどう生きるかとかの場面でも、なんかすごくアーチがいっぱいある部屋とかもあったと思うんですけど、すごくパースが効いてて、インコの王様となんかちょっと追いかけっこみたいなしたところとか、すごく多分あれキリコだろうなって思いながら見てたんですけど。
確かに、そうそう、あれだわ。そう。なんか見たことあるなと思った。そう。ジブリだ
そういう
ね、
と
こ
こ
れ
には
。
もね、多分
ジ
宮
ブ
崎
リ
さ
感
ん
がすごいん
も、
だ、これ。
君たちはどう生きるかで参考にしていると思われる。
わ、これ、そうっすね。これ、日本人好きだね、これね。
そうだね。
親しみやす、あ、好きっていうか、こう、親しみやすそうだなとは思った。
ラインが結構はっきりしてて、多分というか、その浮世絵とかにももちろん影響を受けてると思うから、キリコ自身も。ジャポニズムにも影響を受けつつ、でも新しい、もっと先に進んだ、形而上学をもとにした、なんかこう、まか不思議な世界観だよね。
なんか面白いね、なんか。
すごくね、あれ？何だったかな？なんか、経歴も良くて、忘れちゃった。調べとけよ。
あれっすね。結構長生きというか、まあ、普通に生きてたから、形状学？ん？
形而上学。
形而上学。
古代ギリシャのね、イデアとかの時。物事の本質ってこれじゃみたいな。宇宙の根本原理ってなんだとか っていうところ。それこそやっぱシュールレアリスムとかに繋がってくるものだし、ブランクーシとかも同じような時代だし、物事の本質っていうところを、ね、何なんだってい
のか、物事の本質を突き詰め
う。
ようとした人たちの作品ですね。あれだね。
僕、ちょっと、キリコ好きすぎて、イタリアに行った時に、キリコのアトリエ、予約制で入れるんですけど、そこも行ったり
そ
し
う
ま
なんだ。
した。生前、死ぬまで使ってたアトリエがそのまま形残ってて、描きかけの最後の絵とか、家に飾ってあった、バーって作品とか、いっぱいあってて、すごく良かった。
なんか、
なんかツアーみたいにしてくれて。
そうなんだ。
僕と、あと、どっかの外国籍の老夫婦の3人で、なんかこう説明を受けながら。
まあそうよな。
なんだこのアジアの少年はって思われてたけ
なるほどね。これ、なんかあれ
ど。
やね。なんかにすごく似てる。なんだっけ。すごい雰囲気が。何かにすごく似てる。なんか形而上学のやつは、あ、じ、ん？かな？は、そうだね。結構、こう、ジブリっぽいなと、思ったんだけど、なんだろう、この見たことある感はすごく、なんかこう、親近感が湧く。違うか。なんか、新形而上絵画は、なんか、ストリートファイターみたいな感じになっちゃう。世界観が。
そうだっけ？
俺が見てる作品がそういう感じなのかもしれないけど。
晩年とかはね、そう、だいぶ古典に戻ったりとか、若い時のこの、なんだろう、エッジの効いてる感じがね、ずっと、あと、尾を引いてしまってね、っていう子自身も多分結構悩んでたんだろ
なるほど。
う。うん。サッ
なん
カーで
か、
ね。
バロックとかも時代とし
あ、
ては
そう
通って
そう
るけ
そう、
ど、なんか、乗り切れてないもんね。なんか。
うん。うん。いや、この人すごいよね。何考えてたか全然わかんない。
いや、ちょっと、
いや、でも
なん
すごくいいんだよね。もう真似して、パース、あえて全部ずらしてみたりとかもよくやってました。大学の。うん。
パースずらすとかいまいちわかんないけど、その、
そうだよね。
いや、わかんないよ。わかんないけ ど、
うん。
これ、あれ、バロック時代って腰3つあった時のやつだっけ？そうだよね。あ、違
な、
う？
バロックは違うな。
あ、ロココか。腰3つは。あ？あ、違う違
レンブラント。
う違う。腰3つは新古典主義か。あ、そうだね。
うん、そう
グ
そ
ラントダリスか、そうだね。
う。うん。バロックはレンブラントとか、
レム
フェ
ラント
ル
と
メール。
か。あ、そっか。
ベガスケス。フランダースの犬、ルーベンスとか、カラバッチョとか、なんかあのあたりの会話。
すごい、こう。
う
でも、もともとの画風が結構バロックっぽいというか、こう、
ん。うん。
カチッとしてるからね、なんか。
そうね。やっぱ黒をよく使ってるから。
ああ、そうだね。黒を使ってる
うん。
わ、すご
そ
く。
れもあるなって思う。
いいね。結構好き。
影とかもう黒ベタボーンだもんね。
そうそうそう。
い
だから、
や、で
こう、
もめちゃくちゃいいっすよ。
いいね。
うん。
うん。
これは、
ええー。
ぜひね。もう貴重な代名詞の時代の作品がすごく集まってる展覧会みたいなんで、うん、ぜひ見てみてほし
いいいっすね、こ
いし、
れ、
僕もまた見たいな、思ってるんで 行きたいです。
これも希少性高いし、
う
なんか、好きだと思いますね、みんな。
ん。うん。
これも、
いいと
面白いと
思う。うん。
思う。特に。
君たちはどう生きるかとかのああいう世界観好きだったら、絶対好きだと。
ああ、そうっすね。
うん。
俺は結構好
ちょっ
き
と
だな、
夢っ
これ。
ぽく、うん。感
はい。
があるんで、ぜひ、
はい。
行ってみてください。
はい、行ってみてください。これは、あ、一応そうですね、東京都美術館は8月29日まで。で、神戸でもあるんですね、これね。
あ、そうなんだ。展開あるんだ。
神戸は9月の14日から12月の8日までなので、まあ、もし東京に住まれてない方は、はい、神戸でもやってると。
いいっすね。
ね。はい。
いきま
行って
す
み
か、
てく
次。
ださい。はい。
次。
これ、
次は、田上さん。田上圭一さんの。
田上圭一さんの記憶の冒険。あら、すご
の、
い。
初の大規模個展ですね。これはもう、パンチが非常に強い画面となっておりますが。
だいぶ、そうだね。
だい
だい
ぶ
ぶ
強い。
強いね。
も
パンチ強いっすね。
う、あれだよね。その、サイケデリックの、というかさ、横尾忠則さんとかもそうだけど、なんか1960年、ビートルズの時代、まさにだよね。なんか、ドラッグとか、なかヒッピーとか、サイケな、時代の、まあ、その実際に、洋楽の有名なアーティストのジャケットも当時描いてた。もう、バリバリの時代を作ってきたグラフィックデザイナーだったんですよ、田波さん。で、
あ、
その
グラフィッ
中
クデ
で、
ザイナーなんだね。
そう、ずっとデザイナーだったんだけど、いつだったかな？なんか、何年からかはちょっと忘れたんですけど、2010年代とかかな？なんか、2010年後半くらいか。でも、そのくらいから、絵画をやり始めて、絵画というか、現代美術やり始めて、まあ、それも、 なんずかっていうギャラリー、なんずかさんがオファーしたんだったかな。うん、僕すごくなんずか大好きで、
なんかよ
何回も通っている。
く 聞いたことがある。え？てか前行かなかったっけ？
一緒にいたっけ？あ、行ったかも。
原
何
宿
の展
の。
覧会室とか。うん、そうそうそうそう。原
行っ
宿
た。
にある。
行きました。
そう。その、ね、そこでもやって、そこの、なんずかさん率いる、ね、なんずかっていうギャラリーが、めちゃくちゃプッシュしてるというか、すごく頑張ってるから、うん。もともとね、もう、創作、超パワフルある人という、ある人だし、横尾スタドバイさんとかと並んで時代を作ってきた、あの時代といえば、原道之、すごく有名な人だったから、それがね、やっぱり、まあ、横尾忠則さんもアートに転身したけど、田波さんもアートに来て、で、やっぱりそういうポップアートの文脈で、ガツガツと、もう凄まじいスピードとパワフルさで、どんどん作品を制作している方の初の大規模個展
初めてなんだ。
みたいです。なんずかでは何回も僕見てるんだけど、2回見たかな、田波さんみたい
なんずかってさ、
に。うん。
2階建てのビルのところ？
そうそうそうそうそう。
前行った時のなんか、なんだっけ？壁にさ、こう、いっぱいフィギュアみたいの。フィギュア。なんか、そう、キャラみたいのをこう、ペタペタペタペタなんかこう、模してこう、書いたような、なんか作品なかったっけ？あれ違うかな？
一緒に何を見たっけ？田辺さん見た？
なんかぽかったんだよ。今その画風を見て、それっぽかったなぁと思ったんだよね。
ああ、二階建ての上の時って何が展示してあったか。
2階建ての上の時は、上は上ではない、下。
ああ、で、上と下同じアーティストのはずなんだけど。
そういうこと？
え、何見たっけ？
じゃあ違うな。なんかその時はなんか、2階は空みたいな空間だった。
フレンズ・ウィズ・ユー一緒に見たっけ？
フレンズ・ウィズ・ユー、そうだ。
あ、フレンズ・ウィズ・ユー、そうそう
それ
そう。
か。
めっちゃ好きなんですけど。
それだ。それじゃないか、そっか。
それじゃない。でも、それも、場所は一緒。なん
そう
で。
だよね。そうだよね。
で、それでね、もう、田波さん、今、もう、やばい。ご高齢なのに、もう、すさまじいパワーでね、アホほど作品作ってる。でっけえ作品。
すげえ
や
な。
ばいよ。すごいよ、本当に。
いやー、なかなかパワフルだね。作風もっていうかね。
そう。もうずーっと変わってない。変わってないし、むしろ昔よりもうパワーアップし続けてる。独自の世界観を。戦争体験してるから、やっぱりそういう戦争とかが大きくあって、で、その後のね、アメリカの文化が入ってきて、ポップアートみたいなところとかも、もうダイレクトにね、受けてる世代なわけで。もう、あの時代のポップアートを文脈に入れて制作してきたら、この人に勝てる人いないんじゃない？日本人ってっていうぐらいの 方
なんかまた、なんかわかんないけど、こう、日本人が描いた感はやっぱそういうこともあるね。すごく日
日
本の絵
本
だ
人
なっ
から見
て思う。
た世界を含むポップアート文化っていう価値が凝縮されてる。
そうかも。
いや、そう。だから、情熱大陸だったかな、なんかでね、田波さんのやつ見てね、すごく影響を受けたんだよな。
でも、田波圭一っていう、その名前自体はめっちゃ聞いたことあったんだよ。なんだっけ？
まあね、僕が結構言ってるかもし
確かに、この場で聞いてるのかもしれない。
そう、かもしれないし。まあでも有名だからね、日本のポップアート界では。
そうだよね。
すごくいいよね。最近、昨日の投稿だったかな？今日の投稿だったかな？あ、最近か。今、ラッドウィンプスのなんかワールドツアーのポスターとか、イメージやってたりとか。
マジすげえな。
もうやってたな、なんか最近見たら。もう、
ね、
す
ア
ご
ディ
い。
アスもコラボしちゃって。
そう
ア
そう
ディ
そう。
ダス。
アディダスとね、やったり。もう、す
あ、
ごく
本当
勢
だ。
力
あ、
的。
そうだね。そうみたいだね。ラット。へえ。
超かっけえ。
これ
風
は、
貌もかっこいい。
なんか、これは、あれっすね。見るの疲れそうだけど。
絶対疲れると。もうパワーがすごすぎて、
そうだね。
絶対に疲れると思
全部出したるで、みたいな、こう。
もう、圧がすごいと思う。
圧すごいね、これね。これは疲れちゃうな。いいね。これは結構好きかも。
刺激的かも。あ、でも、キリコとかもやっぱ近いというか、シュルレアリスム感もあって。
そうなんだよな。結局やっぱり歴史が、まあ歴史が分からなくてもね、やっぱそういうこう、要素が入ってる先には面白いよね。作家側が分かってるとね、やっぱり。
やっぱそれを、何塚さんがこう、プロデュースしてというか、現代美術の文脈に載せたりして、こう、商業と結びつけてやってる人、やってますね。
いやー、いいっすね。これはおもろいな。
ぜひ、ぜひです。パワフルさに圧倒されると思う。
いやー、そっか。
1936年前だ。すごい。
なんかこの、あれだね、作品、なこの1、なその、こういうのって物語が結構隠されてる感があって、個人的には見てて結構好きなんだよね。
構図もバリうまいしね。
そう、だから、そのなんか、見て嫌じゃないんだけど、すごいぐちゃぐちゃしてるっていうのは、こう、すごいなっていう。
すごいね。両立して
そう、それがやっぱ凄みかなって思うので。
そのトップのやつも4メートルだし。2メートル。4メートル。でかい。
本当だ、肉やむんだ。でかいね。いいっすね。じゃあ、ちょっとこれは、見に行きたいっすね。どこだっけ？新国立美術館か。あ、国立新美術館
国立
か。
新美術館。
田波圭一、記憶の冒険。ね。はい。一応、8月からですね。8月7日から11月11日まで。
ちょっと先ですが。
やってますので。
ぜひ、ぜひ、ぜひ見に行ってほしい。
や、これは面白いですね。
もう僕の趣味全開、本当にごめんなさいって感じで。
いるんですよ。
こういうの好きなんです。キリコと、アナミさんと、ラカミさん、もう、すごく、ああ、僕だなって思います。
なんとなくこう雰囲気が伝わってきます。ですかね。
じゃあ最後かな？
最後。
最後。ルイス・ブルジョア展。
はい。
地獄から帰ってきたところ、言っとくけど、素晴らしかったわ、って言うんですね。
はい、
森
素晴ら
美
し
術
かっ
館で
た
すよ。
そうです。
森美 術
え、
館。
これ、いつも見る、これ。これ。
ちょっと多分皆さんには伝わってないと思うけど、すごく奇妙な動きをしてます。
多分俺の椅子が動いてガタガタっていう音しか多分聞こえてないと思いますけど。これですね。
そ
の
れ
人
で
です
す。
か？
森火の前に堂々といる蜘蛛の
雲の
やつ
ね。
ですね。
あら、ここに来て取り上げるんですね。
そうですね。いや、本当にこれも大きい作品たくさんですごいなって思います。
これもこの人の展示をすると。珍しくない？まあそんなもんないか。チンポンもやってたわ。
ああ、個展ってこと？あ、
あ、そうそう。
最近というか、なんだっけ、開館20周年だったっけ？なんかその展覧会は大体企画展だった。去年企画展多かったよね。 クラス、ワールドクラスルームと、私たちのエコロジー。
そう。
行った？行った
ワールドクラスルーム行きました。
ああ。そうそう。それが多かったけど、まあ、今年は他も、そう、めちゃくちゃバリバリの現代美術のシアスターゲイツ展とかも、もうすごく取り上げたかったし、行きたいんだけど、ちょっとルイズ・ブルジョワの方が、森美術館でよく見てるかな、と。
ああ、なるほど。
シリーズで、行けば絶対目につく、この、雲の作品の人
なんで。そうですね。
うん。取り上げようかな、と。思います。女性なんだよ。
女性だね。
うん。で、やっぱり20世紀代表する彫刻家というか。
うん。
うん。なんか、草間彌生さんとかもそうだけど、
うん。
小野洋子さんとかもそうだけど、その、なんだろうな、フェミニズムの文脈とか、女性の作家っていうのってもう、昔はほとんどいなかった。だし、
うん、
でやっぱりそういうセクシャリティとかジェンダーとかなんか身体的なパフォーマンス、
うん、
っていうのもその彫刻作品の中にも入ってたりそういうパフォーマンス作品もあったりとかする、うん、
あれですね何でもあのいわゆる現代的なこう、
うん、
表現をされてる方で、
うん
90何年ぐらい？ええ。27年ぶりだから、我々が生まれた年以来だ。
ですね。
あの、1997年だから、まあ、1年、あれがないぐらい。
27年ぶりって書いてあるけど、まあ、ほぼそうだよ。
うん、ほぼ年齢。
いや、もう、ここ、ルイズ・ブルジョワは、まあ、作品自体は、森美術館のこの六本木ヒルズに行くたびに必ず見える作品だけど、
うん
美術館で展示するっていうのは国内でなかなかね、やっぱ見れる機会ないと思いますし、あの作品の人なんだって思った中で、やっぱその、ジェンダーとか、セクシャリティっていうところ、
うん
まあ、やっぱ森美術館の館長は女性だし、
はいはいはい、そうね。
もうすごく重要な展覧会なんだろうな、と思います。
なるほど。
うん。
あ、面白いですね。でも、
そう、その、それ、その、ジェンダー関係だけじゃなくて、やっぱりその、現代美術だから、もう、もろの現代美術だから、
うん。
その作品の裏に、この、ね、雲一つにとっても、ただ雲の彫刻だ、大きい雲の変な彫刻だとして見るんじゃなくて、
うん。
もっと、いろんな見方をしてほしい。雲っていうモチーフとか、タイトルが、この一番大きいやつはママンっていうタイトルだったと思うんだけど。
ママンね。
うん。母ですよね。
うん。
なんすごい。で、この下のところになんか卵とかも入ってたりとか、
うん。
この下のものがよく見ると、ダンコンに見えてきたりだとか、
はいはい、
そういう性的なモチーフみたいのもあったりとか、で、このじゃあ雲っていうものに対して、ルイズ・ブルジョワはどういう思いを込めてこのモチーフを作り続けてきたのかとか、
うん。
うん。なんかそういう文脈とか、モチーフの背景にあるものを読み取っていきつつ、彫刻として何が新しいのか。
うん
まあ、ブランクーシから見てしまえば全然ね、違う。全然違う作品だし、ね。なんかね、こう、もう雲だからね、吊り下げたりとかもしてるんだよね。
ああ。
展示によっては、
うん
で。やっぱりね、あの、アレクサンダー・カルダーとかが、彫刻作品吊り下げて動くキネティックアートっぽいのしてたりとかもしてたし、そういう中でこう、作品が吊り下がっていたりだとか、もらったりとか。新しい表現しつつ、そういうフェミニズムの文脈もありつつ、もう根本的な、作品のメッセージとか、
うん、
パワーとかがやっぱりある、うん、 アーティストです
ね。結構あれだね。こう、過去にいろいろこうあって、それをこう作品に投じている感じの方なんですね。なる
もう森火恒例だと思うけど、多分結構重たい展示になるんじゃないかなと思います
ん。今、ちょっと話それるけど、今やってるのも、ギガスター・ゲイツ？ブラックアーティストの、あ、でもね。
そ
なんか2連チャンでクソ重たいのが来てるな。
う。重たいと思う。いや、てか、まあ、毎回重たいよ。
まあ、
去
そう
年
なん
も
だけ
重た
ど。
い。重たいし、シアスターゲイツもすごい重たい。シアスターゲイツはすごいもう超コンセプチュアルだし、若いアーティストでさ。まさに最先端。チンポムとかと、もう、近いという。
アフロミンゲ
これもね、行ってほしいですね。まあ、森美術館の展示はもう、毎回の企画をおすすめできるというか まあやっぱ素晴らしい美術館なんで。
いや、本当に外れがない
来
で
年
す
の
ね。
展示もちょっと面白そうですね。
マジ。
来年の2025年2月から6月の展示出てるけど、マシンラブ、ビデオゲーム、AI と現代アートっていうい タイ
や、
トル
これは、
です。
なんか、全然関係ない話なんですけど、最近ちょっと都市伝説にハマってまして、
どうしたの？
いや、なんか
ムーみたいなやつ？月刊ムーみた
あ、いや、なんか YouTube で、
いな。
その、あ、なんか都市伝説の陰謀論みたいな、そういうのにちょっと、ね、最近ハマってるんですよ。若干こうスピリチュアル的な。怪しいものでは、怪しいものではございません。で、なんかそう、2025年が、なんか都市伝説業界的に言うとなんかこう、結構やばい年らしくて。
あれ、
知ってる？
世界が終わる日ですか？そんなことない。
あ、なんかそう、世界が終わる日？なんかその、日本がやばいみたいな感じのテイストだった気がするけど。あ、でも世界が終わる日？でもあるのかな。
ノストラダムスの大予言みたいなのじゃない。
ああ、そう、なんかそんなもんですよ。まあ、信じるか信じないかあなた次第って感じなんですけど。
出た。そのフレーズ。なんだっけ。
で、そう、なんかその、あ、関さんね。なんかその25年、やっぱりその、まあ今 AI でできて、どういうやばさになるのかが、ちょっと想像がつかないなと思ってて。その AI によって、もしかしたらその、本当に人間は、まあ前もちょっと話したけど、その主体性を失い、その、下僕となるのかみたいな、そういう年なのかもしれない。そういうやばさのある年なのかもしれないって思うと、まあもし仮にそうなった時のこの展示の意義ってすごいなっていう。マシンラブだもん。だって。
そうなの。
マシンラブっていうタイトルがもう最高だよね。
素晴らしいと思う。
いや、もう、
素晴
30ぐ
らら
いに
しい。
皮肉、30ぐらいの皮肉だよ、
い
これ。い
や、
や、
本当に
いいっ
もう、
すよ、これ。
すごくいいよね。なんか森火で、うわ、作品の名前忘れたんだけどさ、森火でだいぶ前に、六本木クロッシングだったかでさ、ロボットと女性が陶芸をやってるビデオと、そのロボットが実際に展示してあると、まあ、その愛を象徴するみたいな。人間とロボットの愛みたいな。
六本木クロッシ
の
ング
と
ね。
か、で、あった作品とかもすごく、その AI、みたいなところがね。いや、多分、勇気見てないよ。だいぶ前、大学の時だった。
あれ？ 2022 じゃない方？あ、2022、
2022
あ、
じゃ
じゃあわかんないよ。
ない。そう。まあ、でもそういうのもあるだろうし。いや、
なあ。
これも非常に面白そうですね。これは多分、来年2025年、アートの見方が生きていたら、おすすめする展覧会に名を連ねると思います。
いや
先取りしちゃった。
ー、先取りしちゃったけど、2015年まで行っちゃったけど。
そう、まあ、ブルーイズブルジョワ、ね、ぜひ、
そうですね。ルイーズブル乗馬店はちょっと、行きたいですね。9月25日から来年の1月19日まで。なので、はい。まあ、後半系ですね。
おすすめです。
って感じかな。ナンバーファイブに行けましたね。
行けました。
1時間26分撮ったけど。
いいんじゃ
まあ、
ないですか。
いいんじゃない？悪くない。最初に20分くらい雑談してく
やばい、それは大事だからね。
れ。大事じゃない。って感
や
じ
っと
で。
ろれつも、いや、まだちょっと
やっと
今
ろれつも？
日は良くないな。行列ね。ウォーミングアップ済んだんで、やっぱここから。
ほかね、第2章、
第2章。
いや
ー、長らく、休んでたので、
そうっすね。
まあ、
ま
こういう機会があるとね、いいですね。
あ。うん。まあ、たまにね、まあ、月1ぐらいかな。で、お互い無理ない感じでやっていけたらと思いますので、
思います。
また、引き続き聞いていただけると幸いでございます。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ、今日取り上げた、作品じゃない、間違った展示については、説明欄の方に記載をしておきますので、ぜひ興味ある方は見てみてください。じゃあ、そんな感じかな？
ちなみにどれが一番良かった？
いやー。悩むな。田波圭一。いやー、悩むね。いやー。いや
決めらんない。
田波圭一さんか、ルイーズ・ブルジョワかな。
おお、
でも村上
好
隆
感度。
さんは普通に見に行きたいなと思った。で、あとの、中間二つはぶっちゃけ全然俺が前提知識はないから、行ったら面白いけどと思ってる。
そうだね。
今の現状の期待値的にはそんな感じです。
そうだね。より現代に近い3区ですかね。
そうだね。
現代の。
やっぱ現代の方好きなんだよ、俺。なんとなく。
いいよね。
なんだっけ。
では、そんな感じです。
そんな感じです。じゃあ今回もき、はい、こん、じゃあ今回もお聞きいただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
これちっちゃ。
あれ？ありがとうございます。
滑舌よくね。じゃあそれでは次の放送でまたお会いしましょう。バイバイ。
バイバイ。